それでは今日はダニエル書の5章からですね、7章なんですけれども、午前中はですね、5章と6章を学んでいきたいと思います。で、今回のですね、セミナーのテーマはですね、週末に生きる主の証人ということで、証を立てていくダニエルの姿をですね、見ていっています。で、週末に何が起こるのか、神様が聖書を通して教えておられる、それに対して私たちが、その知るということも大事なんですけれども、その中に生きていくということが、本当に大事になっていきます。で、それで、昨日はその一章からこの4章までですね、この見ていきましたけれども、歴史ですね、バビロンが、このユダの人たちをこの捉え移してから、そしてそのバビロンの国で起こっていた出来事、そして今日はですね、このネブカデネザルが死んだ後のそのバビロンの終わり、また新しくこのメディア、ペルシャのこの時代に入っていくところからこの学んでいくわけなんですね。で、昨日の夜はです、夜じゃなくて、午後はですね、このネブカデネザルが高ぶったですね、自分のもう後期、この自分のこの知性の後期ですね、においてですね、もう国が平定してですね、そして、この安らかにいるときに、これが私が作ったものである、私の権力によって、私の栄光によって、私、というですね、私という言葉がたくさん出てきました。高慢になるという言葉はですね、私たち、まあ、いわゆる、こう、なんか、偉そばっているというイメージを抱きがちですけれども、私がこんなに頑張っている。私がこんなにですね、自己憐憫に陥っているのも、私は、なわけですよね。ローマの7章におけるパウロの苦しみ。私は、このように良いことを行おうと思っているのに悪いことを行っている。で、私はという主語で始まっていて、なんという私は惨めなものなんでしょうと。この私をこの死の体から救ってくれるものは誰なんでしょうという叫びで終わって、それからですね、彼は私ということはなくなってるんですよね。ですから根っこはですね、私なんですよ。自己憐憫にしろですね、このいわゆる偉そばっているにしろ、この私という問題があるわけなんですけども、まあ、それがネカブというその幻によって、この取られている姿をですね、私たちは見ました。そして、本当にへりくだったこのネブカデネザルが神を褒めたたえたわけなんですけれども、このように神様の懲らしめ、というものがあるわけなんです。で、懲らしめを受け取らなかったらどうなるのかというのが、この5章で見ていくことができます。教訓を受け入れなかったらどうなるのか。そして、今日の学びにおいてはですね、突如として滅ぼされる、というこの終わりの日における神の裁きをこの見ていくわけなんですね。バビロンが終わります。で、昨日もお話ししましたように、バビロンは黙示録においてイエス様が再び戻って来られる直前に突如として登場するわけなんです。この皆さん黙示録を読まれるとですね、この大患難の時代のこの裁きが極みに達していくわけなんですけれども、この14章からですね、この大バビロンがとかっていう話が出てきてですね、そして17章18章でそのもうおぞましいこの大陰符の姿が現れてくるわけなんですね。ですから、この今から読む箇所というのが決してですね、その時にあった 出来事だけで収めてはいけないわけなんですね。これが全体がこの世そのものを表しているバビロンの姿なんだというふうに捉えていかなければいけません。そしてそれが最後の砦のようにですね、イエス様が戻ってこられる前に存在しているわけなんで、ですからそれが突如として滅びる姿を見るということは私たちの警告になっているわけなんですね。私たちが今安全だと思っているもの、大丈夫だと思っているもの、また自分が今まで築き上げてですね、まさに自分の生活の周りにこの築き上げているいわゆる砦のようなものというのは一日にして取られうるということですね、いうことを私たちは、まあ、知るべきなわけなんです。で、一節をご覧ください。ベルシャツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。時は紀元前539年、あるいは538年とも言われてますけれども、ネブカデネザル王は562年にすでに死んでいます。で、その後の話どうなったかと言いますと、息子のエビル・メロダクが後を継いでいます。列王記の第二の最後にですね、またエレミア書にも出てくるんですけれども、ユダの王エホヤキンをですね丁重に取り扱った人です。いいですか、昨日の学びの一章にエホヤキムと出てきましたけれども、エホヤキムとエホヤキンは違う人物ですね。エホヤキムの後にエホヤキンが出てきました。ですか、そしてエホヤキンは、確か3ヶ月の治世に、もう統治だけだったんですね。すぐにバビロンが王が来てですね、そして彼を捕らえ移したわけです。そして捕らえ移されたところで待っていたのがこの待っていたんではないですね、その時はまだネブカネザルですね。後でエビル・メロダクが牢屋から彼を連れ出して、そして王の席に着かせて食事も一緒に取るように彼をそのように丁重に取り扱ったわけなんですね。ただ歴史を紐解くとですね、このエビル・メロダク生活が乱れていて無責任な人だったので、2年後にネリグ・リサルというものに殺されています。で、彼は、エレミア書の39章の3節に出てくるんですけど、エルサレムに、この入ってですね、そしてエルサレムを滅ぼすときに、そのバビロンの首長の中の一人の、ネルガル・サルエツェルというですね、人がエレミア書のですね39章の3節に出てきますけれども、彼がですねそのネリグ・リサルという人なんですけれども、で、彼が死んで息子が後を継いたんですけど、すぐにナボニドスが、その息子を暗殺しました。で、このナボニドスがこのベルシャツァル王の、お父さんになりますね。非常に宗教的な人でした。で、お母さんが、彼のナボニドスのお母さんがカランですね、あるいはハランとも言われますけども、月の神を拝む、その宗教の大祭司、女祭司でした。創世記の11章の31節にこのカラン出てきますね。アブラハム、テラですね、一緒に旅をしてですね、そしてそこに留まってしまってて、テラが死んだ後にアブラハムがこのカナン人の地にこう動いていったわけなんですけれども、で、彼はですね、そのように宗教に非常に熱心な人で、バビロンの宗教を再興しようとですね、その昔のからあるですね、このバビロンのこの月を拝んだり天体を拝む宗教をこう再興しようとして、そしてアラビア地方にあるテイマというところに暮らしていて、そして政治の世界から離れていたんですね。で、じゃあ政治どうするのかって言ったら息子に託したわけなんですよ。それがこのベルシャツァル王で、で、後でダニエルに対して第三の権力を与えようとこう言うんですね。なんで第二じゃなくて第三なのかと言いますと、第一はお父さんなわけなんですよ。 ですね。で第2が、この自分であって、そしてその次の第3を与えようということで共同統治を行って、いたわけなんです。でこの時期にですね、もうすでに今のイランに位置するエラムですね、これイランの本当にペルシャ、サリの古代名エラムと言いますけれども、エラムからクロスという人物が出現していました。クロスですね。そして彼はメディアと戦ってペルシャですね、このあのクロスってペルシャの人ですけれども、ペルシャがメディアを併合しました。そしてそのメディアペルシャ軍がバビロンの多くの地域をすでに占領していた状態なんですですか。そしてバビロンの町を包囲していたんですよ。にもかかわらずベルシャツァルは今読んだように千人の鬼人らのための大宴会を催していたという状態でありました。なんで彼はそんな暗逸を貪っていたのかと言いますと、バビロンの町の防備に自信を持っていたからなんです。でこのバビロンの町を皆さんも、まあ、調べていったらですね、あの世界の七不思議の一つに入っているぐらいなんですけど、あの空中庭園ですね、一辺が約 22.5 キロの正方形をしていて、20の城壁になっていてですね、一つの厚さが 26.5 メートルだったそうです。で歴史家のヘロドトスが、その城壁の上をですね、馬がこう引く馬車が走るわけですよね、戦車、4車線できていたということですね。で高さが約107メートル、そして地下にも奥深く壁がこの入っていたので、まあ、中に潜って、あのこの掘っていってですね、こう通り抜けることもできないようになっていたと。そして南北にユーフラテス川が流れています。だからこの町の真ん中をユーフラテス川が流れているんですね。で川からの侵入を防ぐためにもちろん水門、大きな柵があって、そして川が流れていてもその川の両岸には壁がありました。でその、その分かれている町をつなぐ橋があるわけですけれども、そこの橋にも聖堂の門、また高があって、また高い塔があってですね、もうこれほど頑丈なものは存在しなかったんですね。そしてあと備蓄がありました。水はもう当然この川からの水がありますから何の問題もない。また食料も、20年ぐらいの、この食料が、このあったと、いうことでですね、大宴会催してたんですよ。難攻不落の、まあ、城であって無敵であり不滅であるということを誇示したかったと考えられますが、この5章の最後を読みますと、この夜にベルシャツァルはペルシャ軍によって殺されているんです。難なく宴会場まで彼らは入っていって、彼は殺されたんです。ですか？これがモチーフになっています。ですね。これがバビロンのモチーフであり、さまざまな預言書にも語られていることであり、そして黙示録における最後の姿で一日のうちにして滅ぶということが黙示録の18章にも書いてあるわけなんです。第一テサロニケの5章の3節には、主の日についてこう言ってます。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。いつになったら私たちが、人間が、神が必要でキリストが必要なのかということを気づく、これが結局、まあ、なんていうかな、至上命題というか一人一人に与えられているものなわけなんですよね。なんで信じられないのかと言ったら、まだ頼れるものがあるからなわけです。 で今のですね、もう話というのはダニエル書は私も何度も教えていましてですね、教えていたんですけども、やはり申し訳ありません、日本にいて津波と地震を経験していますので、もう全てがリアリティを持ってですね、感じてるんですね。今ねもう体の中に染みついている感じなんですが、被災地に行くとですね、堤防が、その防潮堤っていうんですか、その津波を防ぐ堤防ですよね、がないところの人たちが助かっていて、堤防がある人たちが助かってないというケースが非常に多いんですね。内陸の方に住んでいる人たちの方が、海側にもう本当に目の前に海がある人たちよりも多く死んでいるという現実があるわけなんです。津波が来るまでに40分ぐらい30分ぐらいのその猶予がありました。その間に逃げる時間というのは十分にあったわけで、物理的に逃げられなかったということではないわけです。そしてある町ではですね、もう世界的にも有名なものすごい高いその防潮堤があるわけなんです。でそこでそこにいる人が逃げなかった、で理由が何かということがテレビでその分析されていましたけれども、まず津波が見えないんです、高すぎて。そして津波は、私たちが今救援活動をしているところはですね、もう本当に危ないところですね、小さな島なんですね。でも、この前お話を12月にお伺いしたら、音が聞こえたんです。津波が来るときにものすごい機械のこの轟音のですね、それをもっとこう倍にしたような音が聞こえる。でそれでも恐ろしくて山に逃げた、いわゆる避難所よりももっと奥の高いところに逃げたわけなんですね。で防潮堤があるとその音も遮断するそうです。だから音も聞こえない。だから人を守るはずのものが、それによって私たちは大丈夫だと思って、そして突如として津波が来て死んでいく。でもうすでに高台で避難している人はそれは全部見えてるんですよね。でこの歩いてるわけなんですよ、もう目の前に来てるの。で全て一日にして亡くなっていったわけなんですね。これがなんと聖書にある神の裁きのモチーフにそっくりなのかということを思うんですね。ロトもそうでした。またノアの時もそうでした。そして終わりの日、このバビロンのがペルシャによって倒される時も、まあ、そうだったんですね。ですから私たちがなんで目を覚ましていなさいとイエス様に言われたのか、用意をしていなさいと言われたのか、いつ来るかわからないんだよ主の日は、とイエス様がおっしゃった理由がわかるわけなんですね。そして次をご覧ください。ベルシャツァルはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち、および王の妻とそのそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち、および王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美したとありますけれども、一章に出てきた話を思い出してください。ネブカデネザルがエルサレムを包囲し、この捕虜をですね、連れて行った時にですね、一章の二節に、主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はそれをシノアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に納めたと あるようにですね、略奪物の中にあるその一つがこのエルサレムの宮の器だったわけなんですね。あ、ちなみにですね、ここで父ネブカデネザルと書いてありますけれども、先ほど説明しましたように具体的には祖父なんですね。祖父なんですけれども、このような形で昔の人はですね、この敬う人を父と呼んでいて、例えばダビデの子っていうふうにメシアが呼ばれているようにですね、四つ木の子がこの父がダビデと、または父アブラハムとかですね、そのように言っているのと変わらないわけなんですけれども、今ブドウ酒を飲みながらと言っています。酔いが回ってですね、気が大きくなったんでしょうね。そして、そこには遊興と酩酊、またはみだらなパーティーもあったと思いますけれども、それに祭司のみしか触れることができなかった聖所における聖なる器具を使っていったわけですね。それだけではなくて、なんとこの金銀青銅鉄木石の神々を賛美していった、このバビロンの神々を賛美していったわけなんですね。つまりここで行っているのは、昨日も説明しましたけれども、自分の国の方が勝っているのだということを神々を通して誇示していくわけなんですよ。ですからエルサレムの神々よりも、このユダヤの、いや、ユダヤの神よりも、この私のバビロンの神々の方が優れているということを、この誇示していたわけです。これをですね、神様は感化されなかった。これは冒涜であるということを、この神様は、この見ておられるわけなんですね。ベルシャサルが行っていることをですね、一言で言うのであれば、肉の行いですよ。パウロがガラティアの5章に、こう言ってますけれども、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものですと言ってるんですね。で、私たちはですね、簡単にこの肉の行いとしてはですね、性的な情欲、不貧乏、汚れ、公職というのは分かると思いますし、そして霊的な汚れですね、これもクリスチャンになったら、成長したらですね、分かってきますね。偶像礼拝とか魔術というのが間違っているということはよく分かっています。そして3つ目がですね、敵対心に関わる肉の行いがあって、それが敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬みなんですね。で、最後に4つ目にこの酩酊とか遊興がありますけれども、だからこの宴会でですね、この行っていたという姿でありますが、で、今3つ目のですね、この敵意ですね、妬みとかそしりであるとか、党派心であるとかですね。で、この肉の行いについて私たちは、軽視しがちであります。言葉による神に対する悪い言葉、またはその神様のことに関する、神様の人に対する、その悪い言葉に対して私たちは鈍感になりがちです。ある人が会員の罪を犯しました。インターネットでポルノのこの中毒から離れることができませんと言ったら、私たちはその深刻さをですね、感じるわけですけれども、けれども、ある教会のこと、人についてですね、インターネットで繰り広げられているクリスチャンとそうする人たちの批判に、世の人よりももっと恐ろしいものを感じるときでさえもあります。匿名というその中においてですね、面と向かっては話すことができないようなものをですね、または手紙を送ってですね、脅迫を書いてくるとかですね、インターネットの中ではもうザラにあるわけです。そして私たちの生活の中においても、まだその人のことについて全てを知っているわけでもないにもかかわらず、断定して話していき、そしてそこに分派が起こっていき、党派心、分派が起こっていくという状態があるわけなんです。で、同じように肉の行いであり、これを行っている者は神の国を受け継ぐことはできないと、パウロは騙されてはいけませんという言葉も使って言っているわけなんですね。そして私たちは、表現の自由という名のもとにおいてですね、麻痺している部分があります。 確かに私たちは自由大切です。これはキリスト教の価値観、聖書の価値観から来たものであります。イスラムの国のようにですね、このアラーという名前をですね、これ冒涜したらですね、牢屋に入れられるということは決してないんですけれども、けれども聖書を見ますと、神の皆を冒涜するということによって、神様がそこで、まあ人間的な言い方をすると堪忍袋のですね、何ですか、尾が切れる、ありがとうございますことをしてるんです。例えばアッシリアの王がエルサレムを包囲したときに、あのヒゼキヤがですね、そこで王様でしたね、包囲をし18万5000人の軍隊がいましたが、そしてそのアッシリアの王から使わされたラブシャケがですね、言ったわけですよ。私たちはあの国も滅ぼしたと。あの国も滅ぼしたと。その神々がその人たちを救うことができたかと。ヒゼキヤの言葉に騙されてはいけないと。主により頼めなんて言って騙されてはいけないと。そのエルサレムの神が私たちの神に打ち勝つことができるんですか。こういうふうに言ったわけです。で、歴代史の第2を見ますと、これによって神はアッシリアを滅ぼすことをお決めになったということを明確に書いています。ですか。今ここでベルシャツァルが行っていることも同じなんですね。神の宮から持ってきたもので、器で偶像を、このバビロンの神々を賛美した。ですから私たちが本当に考えなければいけないのは、イエス・キリストがどのような方なのか。神の言葉は神の言葉なんだ。これをですね、いやいや別にね、これはね、言葉の中の世界だけなんだと。で、簡単にですね、カトリックの人とプロテスタントの人が一致していかなければいけない。言うんですよ。全然教会史のことを考えてない無責任な発言であります。そのためにどれだけの人が死んだことか、どれだけの人がそれのためにものすごい虐殺、拷問を受けて死んでいったのか、火あぶりになってですね、真理の戦いなんですよ。故に私たちがこうやって救われることができたというのが、パウロが通ったユダヤ人に殺されかけながらですね、そしてユダヤ主義者と戦いながらですね、この言ったですね、その真理の戦いをないがしろにしているあまりにも浅はかな発言であります。このように神様を大事にしていく、神の皆を大事にしていくということが私たちに課せられている課題なわけなんですね。で、次5節を見ましょう。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝はガタガタに震えたと。この裁きの予兆である、この人間の手の指が現れてですね、そして王の宮殿の塗り壁とありますけれども、今これは、見つかっていますね。このバビロンの遺跡の中で、この宴会場があるんですが、幅が17メートルで長さが約53メートルという広いところに塗り壁があります。ですから食台の向こう側に起こったのですから、スポットライトが当てられている感じでですね、この書いて、まあ、王の顔色が変わってですね、そして腰の関節が緩んだと、わかりますか。そして膝がガタガタに震えたって、まさになんかあの漫画でなんかアニメに出てくるようなこういうそういう状態ですね。で、この恐ろしさをですね、私はヤコブ書の5章の9節でも感じるんですね。こう書いてあります。兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。私たちがこのつぶやき、そしり、そういうことをしているときに、裁きの主が 戸口に立ってるんだよ。で次に5節、7節ですね。王は大声で叫び、呪文師カルデア人ホシュラナイたちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者は誰でも、紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。まあ、これで何回目でしょうか、3回目でしょうか、ネブカデネザルがですね、この知者たちを集めても答えることはできなかった。それは2章で見ることができ、また4章でも見ることができ、そして今同じようにこれを見ることができるわけですね。それでベルシャツァル王はひどく怯えて顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れた。王母は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王母は言った。王よ、永遠に生きられますように、怯えてはいけません、顔色を変えてはなりません。王母ですね、訳によっては王妃とも書いてありますけれども、この王母の方が私は正しいかと思いますね。いわゆるネブカデネザルを知っている人です。ネブカデネザルの娘かもしれません、または未亡人本人かもしれません、わからないですけれども。次見てください。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。ずっとこのダニエルについてですね、優れた霊、聖なる神の霊の宿る人ですね。昨日のメッセージを思い出してください。あなたの父上の時代、彼のうちに光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長とされました。王がベルテシャツァルと名付けたダニエルのうちに優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをいたしましょう。このように御霊による知恵と知識ですね。で、これが私たちにも与えられているというのが第一コリントの2章の11節。一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他には誰も知りません。この御霊の人はですね、神のあらゆることについて知り得るその理解力が与えられているわけなんです。で、それは知性とかそういう話を今しているのではありません。私は神を知っているんだ、まあ、直感と言ってもいいでしょうかですね。その確信をこの持つことができるわけですね。で、次に13節。そこでダニエルは王の前に連れてこられた。王はダニエルに話しかけていった。あなたは私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、あのダニエルか。あなたのうちには神の霊が宿り、またあなたのうちに光と理解力と優れた知恵のあることが分かったと聞いている。先に知者呪文師たちを私の前に召して、この文字を読ませ、その解き明かしを私に教えさせようとしたが、彼らはその言葉の解き明かしを示すことができなかった。しかし私は、あなたは解き明かしができ難問を解くことができると聞いた。もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたなら、あなたに紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせようと。今ここでベルシャツァルがですね、聞いているという言葉を何度も繰り返していますけれども、つまりもう一緒にいないんですよ。彼はね、違うところにいる。そして初めて会った状態ですね。あるいは会ったとしてももう気にも留めていなかったような、このネブカデネザルの時代の時とも全然違う状況になっていることがここから分かります。で、ダニエル書の8章の2節に、ダニエルがベルシャツァルの王の治世の第3年にエラム州のシュシャンの城にいたって書いてあるんですね。エラム州というのが後にペルシャの、そして首都になるこのシュシャンですね。そこにいたということが書いてあるので、もうすでにこの時点でダニエルがそっちの方に左遷させられたって言っていいでしょうね。 でそこの地方の、まあ、監視としてこのいるということで知り合うことがなかったと考えられますけれども、今ベルシャツァルがあなたはユダからの捕虜の一人、あのダニエルかとユダからの捕虜の一人と言っていて、かつ先ほどまでエルサレムの宮からの器を取ってこいと命じたのも彼なわけなんですよ。でその二つが一緒になっているということさえも気づいていないという、なんというんでしょうか、鈍感さというか堅くなさですね、その無知ですね、それをここで見ることができるわけなんですね。で偶像を拝んでいる者の姿としてパウロがこう言いました。ローマの1章の21節というのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。パウロはエペソでも繰り返しています。暗くなっている、無知であるという言葉ですね。でこれが私たちが祈り求めていかなければいけない、なんて言うんでしょうかね、この霊的覚醒というか、その本当に、暗闇ですね、で昨日は、ね、具体名で民主党のがですね、憲法草案ですね、あの多神教と文化がある寛容な国一神教をですね、あの批判しているですね、憲法を作ろうとしているですね、話をしましたけれども、なんか民主党批判ばっかりでなんか申し訳ないんですけどね、あの民主党支持を、まあ、ここにいらっしゃる方はね、あの別に、でも投票権ありますよね、こちらでもね、あの日本国籍持っていらっしゃる方は、あの小沢さんがですね、あのキリスト教批判したんですね。でそれでまたクリスチャンの間でなんだって話になってですね、仏教のですね、あのこの偉い人に会ってですね、でいかに、キリスト教とイスラム教というのが非寛容であるかと、仏教は素晴らしいかという話をしてですね、で理由がですね、何か深いことがあるのかなと思ったら、なんか死んだら仏になるからっていう話を、まあ、彼は、ああなんだこれだけだったんだってがっかりしたんですね。仏教に死後に仏になるっていう教義はないんですよ。仏教というのは哲学です、無神論です。で私たちが、ある葬儀に出た時に一生懸命妻と一緒に聞いたんですね、まあ、お経はですねちょっとわからなかったんですけど、その後でですねこの話すお坊さんの言葉を聞いた時にはですね、非常に厳しい現実を話しますね。永遠の別れというのは本当に別れるんですね。立ちなさいと。そしてその死んだ人に対する悲しい思いさえもそれは煩悩なわけなんですよね。それも立ちなさいというんですね。いわゆる無神論ですよ。物質主義ですよ。それを厳しい現実をこの仏教は実は教えているんですよね。で、それを信じてない私たちがちゃんと分かっていて、そこに集っていてそれを守っている人たちが全然聞いてないという状態なわけなんですよ。でこれがここで言っている、思いが虚しくなりその無知な心は暗くなったからだったということなんですね。だから大変ですね、伝道はね。けれどももちろん霊の戦いで祈りながらですね、進んでいかなければいけないわけなんですけれども、で次に17節、その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしをお知らせしましょう。ダニエルは贈り物をきっぱりと断っています。そしてここにですね、ダニエルの言葉にですね、私はこのちょっと冷淡さも無別ささえも感じるんですね。なぜかというと、今ここでダニエルが反応しているのはですね、このベルシャツァルの俗悪さって言ったらいいでしょうか。あたかも神の賜物、その理解力を商品を購入するかのように、この言ってるわけですよ。この物をあげるから だからしなさい、やってくれと。でかつてアブラハムをですね、ソドムの王に同じように対応しました。ロトをとその家族を奪還するためにですね、この彼は戦ったわけですね。で、それで、このメルキデゼクが来て彼を祝福したんですけれども、その後にですね、ソドムの王がこう退避するかのように来るわけですよ。メルキデゼクに会った後にソドムの王が来てですね、そして、この財産をあなたが取ってくださいと言ったら、アブラハムがこう答えたんです。私は天と地を作られた方、意図高き神、主に誓う。糸一本でも靴ひも一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない。それはあなたがアブラハムを富ませたのは私だと言わないためだ。イエス様も俗悪なヘロデの前では何一つお答えになりませんでした。なぜか、そこで奇跡を行ったら手品師のようにですね、イエス様を見ていくからです。イエス様はこう言われました。聖なるものを犬に与えてはなりません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。与えられる献金がすべていいものではないですね。どういう動機なのか、断る勇気も必要になってくることがあるでしょう。皆さんが何か違う俗悪なもので、そのクリスチャンの大事にしているものを利用される可能性もあるかもしれませんですね。ですからこのイエス様の言葉を心に留める必要があります。では次に、王様、意図高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威とをお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、庶民、諸国王の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。これがまさに昨日を学んだところですね。ネブカデネザルが経験したことですね。で、彼は幸いでしたね。意図高き神を知ることができたわけなんですけれども、このことを実は彼はベルシャツァルは知ってたんです。22節、その子であるベルシャツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。大事な言葉は、これらのことをすべて知っていながら。祖父のネブカデネザルが獣のようになって草を食べている生活の時に、彼はおそらくは10代だったと思います。14歳ぐらいだって言ってる人もいるんですけども、十分に何が起こっていたかを分かっている年齢でしたにもかかわらず、心を低くしなかったっていうのがここで感じます。知っているか本当に知らないかが大きな違いであって、イエス様がルカの12章の48節で、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。御言葉は実行するものです。ですね。ですから、神様の言葉を数多く学んでいる人は、もう外に出て行って、そして本当にまだ神様のことを知らない人たち、困っている人たち、心を貧しくしている人たちに積極的に働きかけていくものであります。で、これをやっていないとどうなるかというと、もう昨日も何回も引用しましたが、知識が高ぶらせ、愛は徳を高めるですね。高ぶりが起こり、そして今ここで見たように応答しない知識というのが怖いですね。責任が課せられるわけですね。責任が課せられます。で、次に、それどころか天の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。天の主といって、この他のバビロンの神々と区別をして いるわけですけど、高ぶったと言ってますね。で、ベルシャツァルにとってはですね、ただ神の宮からそのエルサレムのですね、この神の宮から持ってきて、それは意識はあったかもしれませんけども、この方自身に高ぶっているっていう意識はなかったと思うんですね。で、アッシリアの王がエルサレムにいて、先ほどの話なんですけど、ヒゼキヤを脅迫した時に、イザヤの37章の23節にですね、主が彼に対してこう語られてるんです。あなたは誰をそしり罵ったのか、誰に向かって声を上げ高慢な目を上げたのか、イスラエルの聖なる方に対してだーと言ってるんです。ヒゼキヤを相手にしていた、自分の権力を誇示しているというふうに思っているだけだったかもしれませんけれども、神が見るには私に対してやったんだよ。で、これが聖書の中に何度も何度も出てくるわけなんですね。サウロ、後にパウロになった彼がイエス様から言われた言葉は、なぜ私を迫害するのかですね。そして昨日も引用しましたが、これら最も小さいものにしたのは私にしたのだ。すべてのことに主を認めよと箴言に書いてありますけれども、私たちが恐れなければいけないのは、私は神様を崇めていると言いつつ、他の例えば兄弟を愛していなかったら神様を愛していないのと等しいんだよという、他の人を敬っていないのであれば、大切にしていないって見逃していくのであれば、イエス様を見逃しているんだよというですね、この恐れを持つ必要があるわけなんですね。知らなかったという問題がローマの一章の後半ですね、そのイエスにキリスト教について何にも聞いてなかった、でそういう人たちに対してですね、知らないんじゃなくて知ってたんだよってこういうのが答えなんですよ。答えなんですよ。裁きを免れることはできないんだよということですね。そして次に、23節の後半ですね、あなたは見ることも聞くことも知ることもできない銀金青銅鉄木石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした、これですね、偶像の特徴ですね。見ることも聞くことも知ることもない神々ですね。詩編の115編、有名な箇所があります。2節から8節ですが、こう書いてあります。なぜ国々は言うのか、彼らの神々、神はどこ、一体どこにいるのかと、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない。耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない。手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。これを作る者も、これに信頼する者も皆、これと同じで、で、私たちの幸いは生きている神様に出会えている、ということですね。目で見ることはできません。目で見ることはできません。で、これが一番、このやっぱ信仰をまだ持ってなくて、まあ信じたいかなと思っている人でもまだ信じられないっていう人の悩みかもしれませんね。なんで目で見えないのに。で、こうやって私は説明します。一旦目で見えたらそれは死んじゃうよって、死んだものだよって、動かないものになっちゃうよって、一旦目で見えたら自由がなくなるよって、それに縛られていっちゃうよって、でこうやって説明するんですね。目で見えないんですよ。でも私たちは見てくださってます。耳は見えないんですよ、その神様の。でも私たちの祈りを聞いてくださってます。その口を見ることはできません、物理的には。でも私たちに語ってくださいます。で、生ける神様を知っている人はみんなそれを経験をしているわけですね。で、私が本当にいつも喜ぶのは、日本でこの田舎に行ってですね、山を見た時に、ああ神様が作ってくださったんだ、以前はですねそれを神様だと思ってたから、 その時の虚しさ、暗さ、はっきりと覚えています。クリスチャンになる直前にですね、大晦日にはですね、寺に行ったんですね何にも聞こえなかったのははっきり覚えてます。けれども次の年にイエス様を受け入れた、神様を受け入れたんですね。はっきりと聞こえました。はっきりと神がおられるということをですね、神様教えてくださいました。目で見えないからこそ私たちは生きている神様を知ることができるわけなんですね。そして次に、その書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン、その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシアとに与えられるということです、ということで解き明かしをここで初めてしているわけですね。これ長かったですけれども、前置きをですねずっとこう話してですね、そして解き明かしをしているわけですが、ここはですねアラム語でおそらくは死因だけが書かれていると考えられますですね。今のヘブル語もそうですけれども、イスラエルに行った方はですねこのヘブル語がたくさん書かれていて、で私も今もですねよくわかるなと思うんですけれども、母音がですねちゃんと記載されてないんですよね。文脈でわかるっていう言うんですけども、私もまだそこまでですね、そこまでどころかですね全然わかってないですね。で死因がなかったで、かつあ、です、それでですね、このダニエルが解釈したのはまずメネメネ、これ数えるという意味ですね。次にテケル、測るです。でウパルシンは分けるです。だから数える数える、測る分けるというふうに言われたわけですよね。だけれどもそれだけでもわからない、だから解き明かしが必要なんです。で数えるというのは何かというと、彼の知性が数えられて終わったんだよ。覚えてるでしょうか。イエス様が語られた金持ちですね。豊作だったので作物の倉庫を改装してもっと大きいのを作ろう、何年分もいっぱいのものを貯められるものですね。そしたら神様が、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。主は数えておられます。次のテケルが測るですね。これは彼の行いと、その義の行いと、この悪い行いを測られて、悪い方がこれ重かったっていうことですね。目方が足りなかった。で、私たちは、こう目方をよく考えなければいけない。私はちゃんとできてません。できてません。一生懸命やってるけれども、また失敗してしまいました。もう、そんなこと悩む前に、もうとっくの昔に失敗してるんです。じゃあどうしたら義がもっと重いのがあるのか、重い重しがあるのかといったら、自分の義ではなく神の義ですね。キリストにある神の義です。罪のことで悩んでいる、またできない、律法主義に陥ってしまう人がいつも考えなければいけないのは自分じゃないんだよって、キリストの重みを考えててください。キリストの重みなんですよ。真面目な人が陥ってしまいますね、その律法主義ですね。で、真面目な人っていうのは本当に神様の前では真面目じゃないんです神様の前で真面目な人は、神様がしてくださったことを真剣に受け止める人です。英語だったら簡単です。 Don't take yourself seriously, takeGod seriously ですね。キリストのしてくださったこと、神様がしてくださったこと、神様の愛、これを考えてください。そして最後に分けるとありますが、これがメディアとペルシャがバビロンを倒すことで、まあ、メディアとペルシャの、まあ、分割っていうか、まあ、分割じゃなくて本当はペルシャ帝国なんですけど、そういう意味でメディアとペルシャがこの攻めていくよという意味になっていきます。で次に、そこでベルシャタルは命じてダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると布告した。その夜 カルデア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだ。なんて儚いことでしょうか。ベルシャツァルが与えられた褒美、数時間の効力しかなく、その夜に彼は殺されたと。この日に起こったことを説明します。ペルシアの王クロスがバビロンの町を攻略するためにユーフラテス川を迂回させる計画を立てました。だからバビロンのこの町を流れる川ですね、北の上流の方を近くの湖にまで送る水路を掘らせたんです。そして軍をユーフラテス川がこのバビロンの中を通るこの川ですね、この上の方と後ろのこの下流の方ですねに配置させたんですね。で、川の迂回工事を町の外で、この要塞でも建てているんだろうというふうに、このベルシャサルは考えていたんですね。でも水かさ減っていくわけですよ。で、柵は見えてきて、でその柵の下を通れるほどにまで浅くなっていったわけなんです。そして入ってたとしても今度問題は壁があるんですよ、ね、だから簡単に入れない。でもその橋のところの門があるわけです。ところがその門が普通は閉められているのに、宴会のために門番も泥酔していて開いていたんですね。それで難なくペルシャ軍が宮殿の中に入ることができて、その宴席の場でベルシャツァルを殺したという記録があります。このその夜カルデア人の王ベルシャツァルは殺されという一文で短くまとめられてますけれども、他の預言書にはこの出来事が詳細に書かれているんですね。あ、ところでこのペルシャが勝ったと、ペルシャのものになったっていうのはバビロンの住民がですね数日間知らなかったそうですね。それほど速やかに、権力移行がされた、速やかに彼を難なく殺すことができたわけなんですよ。で、その予言をですね見ていきたいと思います。ですから、これがちょっとエキサイティングですね、私にとってね。ですから、イザヤの21章です。イザヤの21章2節。厳しい幻が私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ登れ、メディアよ囲め、すべての嘆きを私は終わらせる。いかがですか。そして、ちょっと飛ばしてですね、今度はこの5節を見ますと、彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ市長たち、盾に油を塗れ。ここでこの彼らっていうのは食卓っていうのが先ほどのベルシャツァルがやっている宴会です。そして鍵括弧になっている立ち上がれというのは、この外で備えをしているものですね、戦いの備えをしているものですね。だから一方では食卓を整えている、そして他方では外のところで戦うぞっていうふうにこの声を上げているわけですよ。このメディアペルシャ軍が外声を上げているわけです。そして次に8節を見てください。見張りの声が聞こえます。主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今戦車や兵士2列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れたバビロンは倒れた、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。ここでは何を見ているかといったら、ペルシャ軍がダーッと入っていってる姿を幻の中で見ているわけなんですね。今度は44章開いてください。イザヤです。同じイザヤの44章です。26節から読みます。私は私の しもべの言葉を成就させ、私の使者たちの計画を成し遂げさせる。エルサレムに向かっては人が住むようになると言い、ユダの町々に向かっては町々は再建され、その廃墟は私が復興させると言う。これが絵面記から書いている、またネヘミヤ記に書いているですね、このエルサレムの復興ですね。で、淵に向かっては干上がれ、私はお前の川側を枯らすという。私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという。エルサレムに向かっては再建される、神殿はその元いが据えられるという。いかがですか、クロスの名前が出てきてですね、そして川川を枯らすというのも出てきます。これが実際に起こった150年前に予言されたことですよ。そして続けて45章を読みますと、主は油注がれたものクロスにこうせられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、さっきガクガクになりましたよね。ね。そして彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫抜きをへし折る。文字通り成就しました。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それはあなたが、私が主であり、あなたの名を呼び物、イスラエルの神であることをあなたが知るためだと。いかがですか、いいですか。私たちのところに起こっている何気ない行動ですね。イエス様の十字架の時もそうでした。着物をですね、これくじで分けるとかですね、何気ない行動すべてが神様の摂理の中、ご計画の中にあって、今神様がこのようにしてくださっているわけなんですね。そして今度はイザヤの47章の8節と9節をご覧ください。イザヤの47章と8節と9節です。だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもめになること、この二つが一日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多く呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞う。これも起こりました。知者たちを集めてですね、これは一体どういうことなのかをやっても全然わからなかった。ですからこの一節にしか書いていないこの五章の最後の30節の言葉ですね、これが集中的に神様はこの預言者を通して見せておられるわけです。エレミア書ですね、もうこれもう読みません、もうこれやったら長くなっちゃうので、もうバビロンに対する徹底的な裁き、その元いが何かといったら、イスラエルとユダに対して、イスラエルに対して行った仕打ちですね、それに対する神様の裁きが書かれています。そして黙示録の18章の8節に、一日のうちにさまざまな災害、すなわち死病、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされますと。一日のうちだ。ですから私たちが知らなければいけない教訓は何かと言いますと、世のありさまは過ぎ去るよ、で世とは軽く付き合おうということですね。こう書いてますね、第一コリントの7章なんですけども、世の富を用いる者は用いすぎないようにしなさい、この世のありさまは過ぎ去るからで ですね。アメリカではどうでしょうか、分かんないんですけども、日本では職場で鬱になる人が非常に多いんですね。やっぱりそういう、鬱に目で言ってないけれども悩みは聞くんですね。でその時のやはりカウンセリングっていうか、アドバイスはですね、軽く付き合おうねですね。真面目になってですね、働こうとすると理不尽なんですよ。でそれをこの達成することはできないわけですよ。でそれを全部自分にですね、せいにしてしまうんですよね。そうじゃなくていいんだよって、ね、軽く付き合おうよ、軽く付き合おうよ。それが私たちが今いろんなものを皆さんも問題として抱えているものがあるかもしれませんけれども、過ぎ去るよ、ね、ということから、そのしっかりと立つ 一歩を踏み出してみてください。で次に最後にですね、この31節読みましたっけ、ちょっと読んだかもしれませんけど、もう一度読みますね。メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあって6章につながるんですよ。このダリオスという言葉なんですが、これは称号です。いわゆる人の名前ではありません。エジプトの王だったらパロとですね、同じようにこの称号なんですけれども、クロス王がペルシャ人の王様として初代王として統治を始めるまでの暫定的な、おそらく 2,3 年の短い間ですね、統治を任されていた人であると考えられます。で、この62歳でその国を受け継いだとありますけれども、その後すぐに彼死んでいます ですね。ですからその短い期間の間でこの起こった出来事がこの6章に書いてあるんですね。でここから学ぶことができるのはこの6章で最後なんですよ、歴史的には。ダニエルにとってですね、おじいさんになっても彼は変わりなく神様に仕えていたということです。忠実なしもべですね。忠実さ、最後まで神に仕えるということが、ここで、書いてあるわけなんですね。一節から読みします。ダリオスは全国に認知を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼の上に3人の大臣を置いたが、ダリエルはそのうちの1人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。すぐにその政権移行をですね、この行っていって、おそらくはもうすでにバビロンのにいた人たちの役人を使っていったと思うんですよね。でそしてこれ、120に分けてですね、統治させて、そのさらに上に3人を立てて、その中の1人がダニエルだったということです。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。また出てきました、優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからであると。いやいやいやいや、すっごいですね。エゼキエル、同じ時代に生きていた、エゼキエルはですね、ヨブとノアとダニエルを挙げて、たとえこの者たちがいてもエルサレムは滅ぼされるよと、自分たちの命を救うだけだと。ノアとヨブはもう彼らにとって古典的な偉大な人物ですよ。だけど同時代のダニエルも入れて神様がお話になっている、ということで、よほどっていうか、まあ、これ見たら分かりますよね。欠点のない人だったわけですね。忠実という言葉が、まあ、キーワードです。第一コリントの4章の2節で、教会の指導者に必要なのが忠実であることだよということであります。いつも小さいことにも聖霊の働きをお迎えして、それを行っていくという忠実さがダニエルにはあったわけなんですね。すごく地味ですね。やってること同じなんですね。けれども彼はそこにとどまって行い続けたわけなんです。で次5節、そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の立法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。これもすごいですね。ダニエルの政敵はダニエルが神の立法に従っていることをよく知っているわけですよ。で敵がですね、 落ち度を見つけることができないっていうことは本当に落ち度がなかったわけですよ。イエス様がですね、安息日街道で教えられたときに、右手の泣いた人をパリサイ人がこの連れてきたわけですよね。ルカの6章の7節に、イエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。だから逆、裏返すとですね、それだけイエス様は憐れみ深くて、癒す方なんだということが分かってたわけですよ。そういう能力を持っていたということを分かっていたんですよね。で、私たちはですね、しばしば何か嫌なことをされると迫害だってこう言うんですよね。でイエス様が言ったのは、義のために迫害されるものは幸いですって言ってます。義のためなんですね。果たして自分の義の、本当に義のためなのか、自分の悪い性格のためなのか、それを確かめる必要があります。ペテロも同じこと言ってるんですね。このペテロの手紙ってのは迫害されてるクリスチャンに対する手紙なんで、この迫害についてよくこの分かる手紙なんですが、罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるのでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることですとあります。次6節。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴の中に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律のようにしてください。そこでダリオスはその禁令の文書に署名したと、いうことで、まあ、いわゆるですね、根回しをしてですね、そしてこう働いろんな政治の重鎮たちに働きかけて同意を集めさせてですね、一つの統一案を仕上げていったわけですけれども、この王以外に対して祈願する者は獅子の穴に投げ込まれるという法令ですね、今私たち見たら滑稽ですけれども、当時はそうではなかったわけですね。この権力を集中させるこの手段として、このネブカテネザルもですね、金の像を作ったので、まあ、だから王が同意したって言っても、彼がとんでもないことをやったというよりも、まあ、ちょっとうぬぼれはあったかもしれませんけれども、ちょっと間違っちゃったって感じですよね。そのくらいの程度の失敗であります。そしてもう一度ですね、これ変更されることのないこの文書に署名し、取り消しのできないって言ってることですね。これペルシャの特徴です。昨日も説明しましたが、このようにして法令に従ってこの統治をしていた法治国家ですね、すごい優れている、まあ優れているというか、まあ私たちの目から見てる優れている、まあものなわけですけれども、まあでも王が、まあ王でさえも何もできないという意味では、このバビロンよりも劣っていたとは言えるわけですね。で、次に10節。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していたと。いかがですか？ここですね。ここ6章の、キーワードですね。1章のキーワードは心に定めていたですね。で、こっちはいつものようにかな。あるいは、署名されたことを知ってというのが、このここでの6章でのテーマになると思いますね。すごいですね。確信犯ですよ。知りつついつものように行っていたんです。もうこれはダニエル書の前半部分に貫かれている話であります。3章においてですね、金の像を拝まなかったダニエルの友人の3人がいました。そして今ここでも同じように、王の勅令であったとしても 神様の命令に背く勅令であるのであれば、無視すると言ったらいいでしょうか。そうですね、無視していったわけなんですね。で、私はここで感動するのは、公務における忠実さのみならず、霊的な営みに対する忠実さですね。日に3度祈っていたと。しかも感謝していたというんですね。助けてください、私を獅子の穴から救い出してくださいじゃなくて、感謝していたんですよ。で、何を祈ってたかと言いますと、これも実はバックグラウンドがすごい簡単にわかるんです。列王記の第1の8章の48節開いてください。列王記の第1の8章を開いてください。48節です。ソロモンが神殿を建て、神殿の奉献をする儀式を行っております。そして祈りを捧げました。その神殿というのは、神を治めることはできない、神は天の天よりもはるかに超えたところにいる方で、治めることはできない。じゃあなんで神殿を作ったのか。それは神様が私たちを許してくださるようにと、私たちは罪を犯さない者は誰もいないのだから許してくださいと言って、神殿に向かって祈るときにその祈りを聞いてくださいということなんですね。で、彼らがイスラエルの民が背いていてですね、ついにその土地から引き抜かれたときに祈りを聞いてくださいというのがここなんですね。48節、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くし、あなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で、この御住まいというのは天ですよ、神殿じゃなくて、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてくださいと。文字通りダニエルはソロモンがお願いしていたことを言っていたわけなんですよ。これがダニエルの優れた面であって、もう一度言います、御言葉に精通していたということです。御言葉に精通していただけではなく、それをその通り行っていったということなんですね。9章においてもエレミアの予言を読んだんですね。で、70年が来る、そしたら神様が帰還を許してくださると、それで彼は祈り始めた。彼の周りにはたくさんの巻物があったことでしょう。で、それをその通り読んでいき、その通り信じていき、その通り行っていったわけであります。で、次に11節戻りますよ。いいですか。6章の11節。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令についていった。王よ、今から30日間あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えていった。取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにそのことは確かである。そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令を無視して日に3度祈願を捧げています。このようにしてですね、彼らはですね、ユダからの捕虜の一人、ユダヤ人というふうに呼んでいて、やはり妬みを持っており、自分たちの国ではないものがですね、こうやってやってきたと、またユダヤ人本人たちに対する偏見もあったわけなんですね。なぜかといったら、彼らは唯一神を信じていたからです。天と地をお作りになった神様を信じていて、そこからブレることがなかったからです。 そして14節、このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、夕暮れまで彼を助けようと努めたですね。ダリオスはダニエルが大好きだったんですよ。まあ、これから読んでいくとすぐに分かってきますけども、ダニエルがネブカデネザルと同じように神のことを証ししていってました。そして本当にダリオスを愛していました。しっかりと仕えていました。それでもうダリオスには生ける神がいるんだということを理解するまでに至っていたんですね。ずっと彼は証を立てています。これが証ですね。証を立てています。ネブカデネザルに対しても、政権が変わってメディアがここではメディアのダリオスに対してもですね、同じように証を立てていました。カルバリーではない方もここにおられると思いますが、私が大好きなのは、1年に1回戻ってきてですね、大好きなのはですね、変わってないっていうことなんです。変わらずに御言葉を教え、変わらずに賛美をし、変わらずに礼拝の後で皆が祈り合ってですね、悪い意味での変わらずっていうのもありますけれども、これは変わってはいけないものですね。変わってはいけないものです。そして、忠実に神様の証を立てていく必要があるわけなんですね。では次に、15節、その時あの者たちは申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということが、メディアやペルシアの法律であることをご承知ください。ひどいですね。本当にもう詰め寄ってですね、妬みですよ。妬みというのがどれほど恐ろしいものか、人を殺すに至るものですね。そしてですね、さっきのですね、このダリオスはですね、この救おうと決心したと、夕暮れまで彼を助けようと努めたって、おそらくは法律の抜け穴を探したんだと思うんですよね。でそれをやったんだけれども、こうやってこのもう詰め寄ってきてですね、もう諦めさせたわけです。で16節で、そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。素晴らしいですね。いつも仕えている神があなたをお救いになるように。ダニエルにとってもある意味でこれはなんていうんですかね、テストというかね、簡単に彼は合格しましたけれども、テストだったと思うんですが、私たちもですね、こういうテストを受けるんです。いつも私、神様のことを証しして、私本当に神様は素晴らしい方です、私たちの必要を満たしてくれますって言ってですね、で実際に自分たちが神だけにしか頼れないようなですね、状況に置かれるわけです。これエズラがですね、そうだったんですね。いつも神様にですね、神様のことをペルシアの王様にこう話していたんです、ね、だから帰還するときにですね、このボディーガードですか、この護衛する人たちをつけないようにあえてさせたわけです。非常に危険な旅ですよ。だって財宝を持ってますから、この神殿にですね、これ必要なものを持ってって歩いてるわけですから、もう強盗にあっても全然おかしくない状態ですから、もうこれは危険極まりない旅になるわけなんです。でも彼は断食をしてですね、神様に願い求めて、神様の願い、神様に願い聞かれたんですけれども、一方で神様は全てを備えてくださる、守ってくださると言ってですね、もう一方でちょっと今危険なんで守ってくださいと言えないわけなんですね。でこのように試される時がありますけれども、私たちはそれに果敢にですね、出ていく必要があるわけですね。で次に17節、一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。もう本当に苦しんでいます。 ダニエルが自分の本当に尊い友人だということがここでよくわかりますね。そして19節、王は夜明けに日が輝き出すとすぐ、獅子の穴へ急いで行った。もう眠んないままでそのまま飛んでいきました。その穴に近づくと王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたかと悲痛な声で言ってみましたが、生ける神とまだ言ってますね。生ける神ですよ。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったのです。獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことを神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。ダリオスよりもダニエルの方がゆっくりと寝れたのではないかと思いますね。素晴らしいですね。神、私に罪のないことが神の前に認められたんだ。私たちもいろんな形で攻撃を受けるときに、神の前に私は誠実を尽くしたということが分かっていれば、神は必ず救い出してくださるという、まあ祈りをですね、していくべきですね。詩編にですね、たくさんこういうのを書いてあるんですけども、 7編の8節に、主よ、私の義と私にある誠実とに従って私を弁護してください。神が私たちを弁護し救ってくださいます。次に、そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。もうここの一言でも全てが集約されてますね。神に信頼していたからである。信仰の、英雄が書いてある、証人が書いてあるヘブルの11章、信仰の殿堂と呼ばれますね。殿堂っていうのは、あのほら、神殿の殿に、あっちの堂ですね、そこにですね、33節に、信仰によって獅子の口を塞ぎって書いてますね。これはダニエルのことですね。獅子の口を塞ぐ、彼は信仰によって救われました。王が命じたのでダニエルを訴えた者たちはその祭司と共に捕らえられ、獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に落ちないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまったと、本当に恐ろしいですけれども、この王というのは神に用いられますですか。とても大事ですね。箴言にですね、こう書いてあります。21章の1節に、王の心は主の手にあって水の流れのようだ、御心のままに向きを変えられる。25章の5節にも、王の前から悪者を除け、そうすれば王座は義によって固く、据えられるということで、あります。もちろんこれは祭司がですね、罪を犯していたという、これも異教の神で、異教のこの異邦人のですね、王様ですから、この厳しかったわけですけれども、聖書的には本人のみがですね、罪が問われていくべきであります。それエゼキエルの18章の20節に書いてありますけれども、そして次いきますか、25節ですね。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように。またネブカデネザルが送った手紙と同じ手紙の挨拶を書いているわけなんですね。ネブカデネザルをイエス様というか神様にですね、イエス主に導いたと。でここではダリオスをですね、主に導いている。で次に行きます。私は命令する。私の支配する国はどこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。ダニエルはこの証を立てていったわけなんです。永遠に続く国。人間ではなくて、神がその人間の国をも支配し、そして永遠に続く国、 これを証ししていったわけなんですね。御国を証ししていったわけなんです。そしてその証人、その何て言ったらいいでしょうかね、特徴ですね。どのようにして御国が広がっていくのか、一章からずっと学んできました。昨日来られなかった方はちょっと昨日 あのインターネットで聞いてください。最後に学んだのは、どのようにしたらこの終わりの日に証人として生きていくことができるか。何ですか？忠実さですね。忠実さですよ。何か特別なことをするんじゃないですよ。特別なことをするなっていうのはですね、あの誤解しないでくださいね。昨日話しました、不確実なところに入っていきなさいですね。でもそれはですね、どういうことかというと、御霊に導かれていきなさいという意味で話しました。その文脈の中でお話ししました。ですか、御霊に導かれていく、そして御言葉に従っていく、御霊に服従していく、これを日々行っていく、祈りを絶やすことなく行っていく、御言葉をしっかりと読んでいく、その中においてはもちろん躍動的な、今までしたことがないことを行っていく、そういうことはたくさんあるわけなんですけれども、その御言葉を読む、祈りを行っていく、御霊に導かれていくというところにおいては、忠実に同じことを行っていきなさいということになります。ですから、教えの風に吹かれてはいけないようですね。これもぜひ守ってください。ですか、時間の浪費だけではなく自分を疲れさせますですね。キリストにあって、真理にあって成長していきなさいですね。恵みと、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと、第二ペテロの手紙の最後に書いてあります。最後に28節に、このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えたと。一章の終わりにも書いてありましたけれども、六章のこの歴史の部分の最後においてもですね、書いてあります。クロスの治世に栄えた。ですからダニエルはですね、この初代王のクロスの時でおそらくは死んだんでしょうですね。死んだんだと思うんですね。12章の終わりにですね、あなたは休みを得るという言葉が書いてありますので、おそらくはこの本当に死ぬ直前に与えられた幻が、あの10章から12章のところに、それがクロス王の第3年ですねに書いてあるわけなんですけれども、このような形で、ダニエルの生涯が書かれていました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちにたくさんの教訓を与えてくださり感謝いたします。右にも左にもそれることなく、しなければいけないことをことごとく行っていくようにさせてください。私たちが今まで祈っている人をもっとさらに熱心に祈っていき、そして今まで気づかなかったことを気づくようになっていき、神様、あなたが私たちの地境を広げてくださいますようにお願いいたします。この一年が今まで見たことがないもの、それを見ることができる一年としてくださいますように、あなたの驚くべきこの世の終わりにおける働きを見て参加していくことができる人としてくださいますようにお願いいたします。イエス様のたっとい皆によってお祈りを捧げいたします。アメン。